Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。妙計さん、あやかんと申します。東京から30代の女性、メールをありがとうございます。初めてメールをします。妙計さん、京都に行かないと妙計さんには会えないんですか？ブログを見ると文化センターでお話をなさってると聞くんですが、日替わり法話ラジオ毎週楽しみに聞いておりますが、何か直接、文化センターもいいのですが他で法話はなさってないんでしょうかとのことです。ありがとうございます。お問い合わせいただきましたので、今あやかんさんは、東京にお住まいということでちょっと離れてるんですが、6月27日土曜日午後2時から、長岡市で、新潟の長岡市で、法話をさせていただきます。場所はホテルニューオータニ長岡 NC ホールです。ホテルニューオータニ長岡 NC ホールです。2時からとなっております。主催は、新州大谷派新潟教区の長岡祖です。ぜひお問い合わせもくださいね。電話番号が 0256-33-2805 0256-33-2805 です。どうぞ。そして京都では文化センターも NHK 文化センター、中日文化センターの講座をしてるんですが、レストランで法話会をいたします。8月30日日曜日8月30日日曜日夕方5時から6時まで1時間、私が対立しない心というテーマで法話をさせていただきます。そしてそれからは懇親会を、開きたいと思います。日頃ゆっくりお話もできませんので、その時には食事、フリードリンクとなってアルコールありますし、もちろんソフトドリンクもございます。懇親会を開いてゆっくり皆さんとお話をするという時間を設けました。レストランキエフさん、8月30日、ぜひお申し込みください。電話番号は 075-525-0860 075-525-0860。 お昼のランチ時間を外してお申し込みください。ありがとうございます。さあ続いての方です。青虫じいちゃんさん、ありがとうございます。妙計さん、土曜日の朝妙計さんのラジオがあるので大好きな曜日になりました。妙計さんの優しいお言葉と優しい人柄にとても癒され元気になります。いつの間にか笑顔になってますとのことです。兵庫県より、ありがとうございます。いつの間にか笑顔になる、そう言っていただいて本当に嬉しいです。続いての方です。福井市の春さん、ありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、おはようございます。先日福井での浜田省吾さんのコンサートに行ってきました。なんと最前列で見ました。目の前で浜省が汗をかきながら熱唱する姿に心を震わせ、あっという間の3時間でした。西宮から来た隣の方は10箇所応募して当たったのは福井だけだったそうです。日が経ってもその時の光景が鮮明に浮かんできて、ライブ動画を見ながら口ずさんでいます。貴重な時間を共有できた浜田省吾さんはじめバンドメンバー、そしてスタッフの方々に感謝の思いでいっぱいです。嬉しさのあまり妙計さんにまで報告をしました。梅雨もまだまだです。ムシムシします。体調を崩さないようにしてくださいねとのことです。福井の春さん、なかなか今まで浜省のライブ行けなかったっておっしゃってましたよね。やっとやっと、ましてや最前ですで浜省の歌を聴けたんですね。もう浜省の第一声を聞いた時にはもう鳥肌が立ったんではないですか。もう気持ちすごくわかります。 今年は私は、すべてのコンサートスケジュールを見てると行けなかったので、あえて応募はしなかったんですが、昨年行けましたし、2年前も行けたので、今年はね、こうしたファンの皆さんの声を聞きながら、よかったねと一緒に盛り上がっております。福井の春さん、よかったですね。またこれからも浜松ファン、同じ浜松ファンとしてよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。久美子さん、ありがとうございます。大阪よりいただきました。5月の番組プレゼント、届きました。井村さんのお菓子、美味しくいただきました。ありがとうございます。到着のお礼まで。まさしく至るという字ですよね。ああ、よかったよかった。無事に、村さんの美味しいお菓子が届いたんですね。お礼のメールをありがとうございます。楽しまれてください。さあ、続いての方です。満月ポンさん、ありがとうございます。妙慶さんは食べ物好き嫌いありますか？どうしても食べられないものってありますか？旬の食材、初物を食べると寿命を延ばすことができると母から聞きました。そんな母、偏食です。そうでしたか。でも今は治りましたと書いてくれてますね。なぜ旬の食材がいいかというと、やはりエネルギーがみなぎってるっていうのは、まあ私も大学は家政学部だったので、よく先生から聞いていました。やっぱりこう旬のものっていうのは一番エネルギーがあるから、そういったね、自然のエネルギーを今いただきましょうね。初物初物っていうふうにね、よく私も先生から聞いておりました。食べれる時は本当ね、ありがたく食べて、だけどももう毎回こう本当にね、一年通していただけるものもたくさんありますのでね、一つ一つこの命の恵みに感謝して、本当に合唱しながらね、いただきたいものですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。妙慶さん、5月、買い物から帰ってきたら鯉のぼりが立てかけてありました。高いところでは風に泳いでる鯉のぼり、昔は見ていましたが、今は見る機会がなくなりましたね。でも今小さい鯉のぼりもありますよね。その光景を見て思わず笑顔になりましたとのことです。昔からね、こうしてこう季節が来るたんびに、本当にこの時期のその行事を喜ぶというのはね、本当これは日本人が持ってるこう心のふるさとを求める心でもあるし、なんかお祝いをしたいというね、気持ちが形にこう現れているんですよね。ああ、いい文化だなって私自身も感じております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ジョニーさん、ありがとうございます。実家の和歌山県へ長男家族と帰省して93歳のおじいちゃんと買い物に行ったりしました。回転寿司に行ったり、プチ親孝行ができましたとのことです。そうですか、93歳の、そうですか、そうですか、親孝行できましたね。また息子さんと一緒に行かれたということで、ジョニーさんが親孝行してる姿をまた子供さんが見て、そういった命のつながりをね、感じられてるんではないでしょうか。いいお姿をお見せしましたね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ラジオネームマキキさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも日替わり法話も読んでるんですよ。ラジオとともにありがとうございます。最近特に理由がわからないのですが、気分が落ち込む時があります。そんな時にまた妙慶さんの心が笑顔になるラジオを聞いて、とても励みになっています。私は一人じゃないと思えるだけで違いますね、とのことです。私たちはね、もう毎日のように落ち込んだりするんです。今日話を聞いてくださったから、これから一生落ち込むことなく生きるってことはまずできません。繰り返し繰り返し、縁が整ったら落ち込み、また縁次第で喜んだりするんですよね。その繰り返しの中で、毎日毎日仏法に出会ってほしいと思っております。 さあ続いての方です。ぎっくり腰のボアコンストリクターさん、ありがとうございます。妙計さん、円覚寺さんに行かれたんですね。円覚寺さんといえば、銭洗い弁天ですかね、とのことです。そうですね、門を出られてしばらく歩いたところに、銭洗い弁天の神社さんがあるので、この北鎌倉というところには本当本当に風情のある、また重要文化財のお寺神社さんがありますのでね、ぜひゆっくりねお参りしていただきたいなと思います。ただ建物だけをお参りするんではなくって、例えば円覚寺さんに行かれたら教えにも出会ってほしいなと思います。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。